おはようございます。朝日からお集まりいただきまして誠にありがとうございます。こちらのセッション BA10 ですね。ダイナミックス365とスカイプフォービジネスオンラインっていうのがちょっと抜けてますが、による営業生産性向上ソリューションの実現とボットテクノロジーの活用というところで、セッションさせていただきたいと思います。申し遅れましたが、ソフトバンクテクノロジーの西谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらのセッションの中で取り扱うものというところで、まず最初ご案内をさせていただきますが、ダイナミック365という、昨日のキーノートの一番最初のデモンストレーションで、保険業さんのソリューションの例が出てきていて、そこでウェブチャットなんかを使って話をして、こんなデータが残るんですよなんて話があったと思いますが、いわゆる CRM ですとか、その SFA に相当するようなソリューションを、我々の方でも提供させていただいていたりですとか、マイクロソフトさんとしても今一押しですというところの中で、実際にその昨今叫ばれているその働き方改革といったところに、どう貢献ができるんだろうかといったところをちょこっとだけ触れさせていただいて、本日の主題はこの前のセッションでスカイプフォービジネスのセッションがあったと思われます。でそちらで出られた方もいらっしゃるかと思います。出た方っていらっしゃいますか？午前中。ありがとうございます。松崎さんがこっちに行けって多分言ってたらしいという話をちょっと聞いておりますが、こちらの中でその実際にそのボットフレームワークを使った形での実装をどういうふうに行うべきかというところと、今回ポイントになっているのは、その5月11日のビルドで発表されたそのスカイプフォービジネス用のチャンネルを使ったときに、具体的に何ができるのかといったところをちょっとお話をしたいと思います。これなんでそういう話をするかというと、弊社内も5月11日にリリースをさせてから実装を行って社内導入させていただきました。もう昨日おとといですかね、ニュースリリースとかもちょっと出させていただいてますが、ニュースリリースだけ見ると、できるんだねっていうので、話は終わってしまうんですが、実は結構そう簡単に問屋が下ろさない事情がありましてですね、後でちょっとデモンストレーションをご覧いただきながらというところもあるんですが、スカイプフォービジネス用のチャンネルが出ましたが、できないことが結構いっぱいあります。で、できるようにするための方法というのもまたいくつかあって、実際にそれってまだ全然どこにも情報として公開されていないというところもありますので、こちらの中でその辺を共有させていただいて、同じ鉄を踏まないでもらえるといいかなというところで、今回内容をちょっと用意させていただいておりますというところで、早速本題でございます。で、働き方改革といったところが、いろいろこう叫ばれていて、いわゆるその長時間労働を何とかしなきゃいけないよねなんていう話があったりですとかというところで、厚生労働省さんが主管になりながら働き方改革というのを推進されているわけですね、今ね。でよくありがちな中で言うと、有給休暇ちゃんと消化しましょうねというところがありますが、一個ポイントとして最近挙げられているのが、一番下、文字ちっちゃくて申し訳ないですが、テレワークの推進というところがよく話題として挙げられているのは皆さんご存知かと思います。要は会社にいなくても仕事ができるよねという環境にしていきましょうというところで、それって労働時間どうなのやという別の問題もある気がしますけど、いずれにしてもその ICT というその、ICT ってなんか NTT さんっぽい言葉ですけど、こういうプラットフォームを使ってサテライトオフィスにするだとかモバイルワークできるようにしていくことで、生産性の向上を図っていきましょうといったところが、ポイントになっているのかなというところです。でなんでそういう話題が出てきているかというと、悲しき現状を知るとかというふうに書いてますが、日本全体の中での その労働時間云々というところの計算した調査結果に対して、我々が勤めているその情報産業系で働いている方々というのはかなり劣悪な環境なのは、身をもって皆さん体験をしているはずですと。このセッション録音されていると微妙かもしれませんが、先月私も残業時間110時間とかだったらやっぱするわけですね。でマネージャーなので一応サブロック協定に引っかからないんでセーフということになってるっぽいですけども、なかなかやっぱしんどいと。でこういうのを何とかしていくために、まずはその労働環境を改善するための目的というところもあって、モバイルワークをするだとかテレワークするだとかっていうところが話題として挙げられてきているんだと思います。ただ方向性としてちょっと考えなければいけないのが、これから多分皆さんデベロッパーだったりシステム提案されたりされる方々だとは思いますが、一つのキーワードとして今我々がやっていることでもありますが、働き方改革、すなわちそのリモートオフィスだったらいいんですよみたいな話の論点でものを考えてしまうと、すごいちょっと端的な感じになってしまうので、もう少しこう本質的に考えなければいけないと。で何をしなければいけないかというと、何月でしたっけ、3月ぐらいのウェッジでしたっけ、JR 東海さんが出している雑誌、グリーン社とかによく入っている雑誌ありますよね。中で書かれていたその雑誌で書かれていたのって、その日本の営業生産性に限らず、通常の生産性ですねを各国で比べると、その先進国の中で一番悪いと言われていますと。でそれが改善される余地が全然見られませんねというところで、一応厚生労働省が動き始めたんですよという話が一応書かれていましたと。実際本当にそうだと思うんですけども、 それをじゃあ改善するっていう目的は一体何なのかというと、あまりこういう言葉の使い方はしないかもしれないですが、可処分時間、いわゆるその使える時間をもう少し増やしていくために作業の効率化を図っていって、その使える時間を増やしたことによって休むもよし、新しいビジネスに進行するもよしっていう観点に話を持っていかないと、その付加価値の向上といったところには結びついていかないのかなと。で、本日これ一応タイトルにダイナミクス365って入っているので、そちらの観点でお話をすると、CRM 入れようって話っても20年ぐらい前からしてるじゃないですか。私前職この会社なんですけど、その頃からそういう製品の話とかってやっぱ出てきていて、ダイナミクス の, その CRM3.0 とかが出始めた頃とかもそんな話をずっとしてた気がするんですが、CRM とかその SFE みたいなソリューションを入れると営業スタイルが変わりますとかって話はするんですけど、なかなかその効果を見出すことってやっぱ難しいんですね、現実として。で、経営者の側の立場からすると、じゃあどれだけそれ売上に貢献できんのだとかっていったところが KPI として見えないと、入れる判断をするのがやっぱ難しいツールだったり製品だったりするっていうところがありますと。なので、せっかく今働き方改革というキーワードが出てきているので、一つのキーワードは可処分時間、どのぐらい時間を創出することができるのか。例えば、先日弊社でリリースをさせていただいたそのボットフレームワークを使ったソリューションとかですと、いわゆる営業の方が日報というかその営業活動報告を入力するのにかかっていた時間がおおむね 50% 削減できますという話をちょっと書いています。約なんですけどね。で、1個の作業を例えば20分かかっていたものが10分になりましたと。そうすると1件あたり10分の時間が節約できるようになりますねと。1日2件返したら20分ですと。それが1ヶ月だったら400分になります。1年間だと4000分ぐらいなんで70時間ぐらいになりますね。 0.5 人月ぐらいになるはずです。これ営業の方100人いたら50人月になるわけですね。50人月、金額に換算すると5000万ぐらい、人月100万で計算すれば、200万で計算すると1億になっちゃいますけど。で、そうやって数字の積み上げをしていってあげて、最終的にどれだけの効果があるかっていうのを見出してあげないと、なかなか入れにくいのかなというところもありつつ、そういう見せ方をすることで、お客様に対してのその付加価値といったものを提供していけるんじゃないかなというふうに考えておりますというところです。あと、余談ですけども、最近プレミアムフライデーっていうのがありまして、弊社の場合今月の最終金曜日なんで、あさってしあさってかながプレミアムフライデー実施日になっていてですね、3時に帰りなさいという話がありますが、これは働き方改革って言われてますけど、単純に経済産業省さん主管なので経済対策ですというところで、これをキーワードにすると会社さんによっては、なあ何も分かってねえなとかって言われるので、お気をつけくださいというところでしょうか。で、今その可処分時間創出とかっていう話を、ざっくり今バーッと先にお話ししちゃいましたけども、一応こういう計算のロジックなんかもあるので、こんなところを見ながら、どうやったらお客さんに納得してもらえるのかななんていうところはちょっと考えてみていただけると、ダイナミクスのビジネスご一緒に推進できるのではなかろうかというところでございますというところです。多分セッションのそれのダウンロードできたりとか確かするはずなので、そちらを見ていただければとも思います。お手元皆さん今回で紙とかお持ちじゃないですもんね。はい、ある意味数字のマジックではありますが、掛け算して掛け算して足し算して足し算してって言ってやってるようなもんです。いずれにしても重要なのは時間を作った時間をどうやってその後に再利用していくかというところがポイントですという話です。で、一応ダイナミクス365という製品を、触ったことのある方ってどのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。製品担当の方はちょっと喜んでいただいてよろしいんじゃないかと思います。ありがとうございます。結構いらっしゃいます。まだ見込みはあるんじゃなかろうかと。何のですかね。じゃあこの辺の話はまあいいかなってところですかね。もともとオフラインとかでやっていたものだとか、メールとかバラバラのツールでやっていたものがいろいろありましたといったものを、ここでは新営業システムという書き方をしていますが、ちゃんとそのアクティビティとプロセスといったものを管理をしてあげることによって、実際にその生産性の向上、営業の方を含めてさまざまな機能がありますので、向上していくことができますねというところで、1枚絵をちょっと作っていますというところです。いずれにしてもここで言っているのって、外からどこでもなんかアクセスできて情報も書けるし、わざわざ会社に戻ってこなくたって情報ってどこでも見れるよねっていうところが一つのポイントになってきているのかなというところです。で、その上で実際どういう観点でものを整理していけばいいかなといったところを、まとめているのがこのスライドにはなりますが、よいしょ、補正まで書くのかな、はい、プロジェクトの観点としてどうするべきか、その目的は達成はどうするの、そのための要素としてどういうことするので、データの活用するためにはどうしていったらいいのみたいなプロセスで、業務整理なんかをしていってあげながら、最終的にはその最適な営業プロセスがどうなってるんだろうかだとか、業務プロセス全般に対してもそうかもしれませんけども、考えていってあげて、システムとして導入をしていくというところが、ダイナミクスの中では一つポイントになってくるんだろうなというところでございます。 で、今回そのなんでスカイプフォービジネスのそのボットチャンネル使ってとかっていう話をしているかというと、一番そのダイナミックス365が使われなくなってしまう要因っていうのは何かというと、ざっくりと面倒くさいっていうところですよね。営業の方からすると案件の情報を見てそれなりに活動するのはもちろんするんですけども、最終的にその行って帰ってきた時に活動報告をしなければなりませんと。で、我々の今弊社内もそうなんですが、行ってレポートを書かないと行ったことにしてもらえないので評価にならないとかって一応ルールにはなっていますと。でもそれを書くのって正直面倒くさいので結局書かない人が出てきたりするわけですね。で、そうすると本来この中で言ってるその情報を蓄積しているデータの活用するためには情報を蓄積してあげないと、その将来的なそのマシンラーニング使うだ AI だとか、何かしらその再利用していって BI 使って例えば分析をしていって将来の予測を立てましょうだとかっていったところに全く生きなくなってしまうので、そもそも CRM 入れてる意味ないじゃんって話に大体なっていくっていうところなわけです。で、そのためにどうするかというと、まずはその使ってらっしゃる方がどれだけその使いやすくなっているか、抵抗感なく例えば情報を集められるようにしてあげられるかといったところが一番重要で、今回そのたまたま、スカイプフォービジネスもうちょっとみんな使おうねみたいなところもあって、じゃあボットの機能なんか実装してみると効率化できるのかななんていう話をし始めたのが実はきっかけでしたというところです。そんなわけで実はスカイプフォービジネスなんですという話になってきています。で、そうすると外で普段その電話会議をしていたりだとか、もしくはそのチャットみたいな形で連絡を取っているプラットフォームそのまま使った形で営業生産性の向上というのを図っていけるんだろうというところで考えていましたと。で、今回なんでそのスカイプフォービジネスオンラインって本当は書かなきゃいけないんでしょうけど、なのかというと、今多くの企業さんでそのオフィス365のプラットフォームっていうのが普及していると思います。エクスチェンジオンラインにしてもそうですし、オフィス365の E3 とか E1 のプランとかでもスカイプフォービジネス確か使えたはずですが、なかなかその利活用という観点でいくと、エクスチェンジオンラインとかはメールのプラットフォームなんでガンガン使われてはいるみたいですが、なかなかこのスカイプフォービジネスで使われてないらしいと。で、せっかくライセンス持ってるのに使わないというのは、宝の持ち腐れになってしまうので、まずはそのダイナミック365といったプラットフォームで営業生産性の向上を図ろうという時にあたって、O365 があるんだったらスカイプフォービジネスを使った方が当然プラットフォームとしてもセキュアですし、自分たちのそのドメインの中の管理下で動くものになってくるので、コンプライアンスの面からも重要というところになるんじゃないかなと思います。ちなみにボットのチャンネルとかも使われたことある方っていらっしゃいます？なんかもうコード書いてみましたとかっていう方って、あ、いらっしゃいますね、ありがとうございます、ポロポロポロって言いますね。そう、以前までってスカイプですとか LINE 用のチャンネルとか Facebook メッセンジャー用のチャンネルだとかって、いろいろ Web API とかあると思うんですけども、あれってある意味コンシューマー製品なわけですよね、プラットフォームとして。で、例えば弊社内で言うと、一応弊社支給の携帯電話があるんですけど、 LINE なんか入れさせてもらえないわけですよ、例えば。で、スカイプのプラットフォームにじゃあ移行しちゃおうかと思うと、スカイプで結局我々の使っているオフィス365のプラットフォームと別のアカウントになるので、ドメイン越えでの通信できるようにするとかっていうのは、いろいろやっていかなければいけなくなってしまうと。ということを考えると、ビジネスとして使っていくんであれば確実にスカイプフォービジネスじゃないとちょっと厳しいよねというところが出てくるのかなというところで、今回はそのスカイプフォービジネスのチャンネルを使った形で実装したいなと思っていました。で、根本的な問題が実はもう1個あって、そのスカイプフォービジネス用のチャンネルっていうのが出たのが、先ほどもお話しした通り5月11日だったので、それまでは実装できなかったわけですね。で、1個の解決策として今日、話の一番最後時間があればちょっと触れたいと思ってるんですが、トラステッドアプリケーション API っていう、インターフェースがあって、そちらを経由すると、ボット風にちゃんと動かすことができたっていうのもあるんですが、いかんせんプラットフォームに制約がそれもまた多いというところがあって、どうしようかなと思っていたところにリリースがされたので、なんとか8行日ぐらいで実装してきましたというところになっておりますというところです。ということで、ダイナミクスの話をするかと思いきや、ボットフレームワークの話に変わっていきますが、そもそもボットフレームワークは何かというと、ざっくり言うと、その会話型の、コミュニケーションをしていきながら、それで自動化をしていって、システム的に楽にしていきましょうっていうふうに言ってしまうと、ざっくり分かりやすいのかなと。ボットの言葉の語源って普通にロボットから来ているものでもありますので、そんな感じでイメージしていただければいいんだと思います。で、実際にこの、ボットフレームワークを使ってあげることによって、1個のメリットは、今ここちょっと図でいくつか出てますけども、先ほどの さっきのセッションの方でもちょっと紹介はあったかと思いますが、スカイプだとか、そのスカイプビジネスももちろんですし、ウェブチャットのものにしてもそうですし、LINE にしても、Facebook メッセンジャーにしてもそうですが、いわゆるシングルコードでどのチャンネルにも対応することができるんだというところが最大のメリットになっています。ですので、1個作ってしまって、チャンネルに対して登録をしてあげることによって、最終的にはどこからでも使えるようには実際になるんですよというところです。で、その中の1つとして、今回スカイプビジネスのチャンネルが追加をされてきたというのが、今回の5月11日のビルドで、シアトルで発表された内容の1個ポイントになっているんだと思います。前段の話をささっと言って、早くデモンストレーションさせていただきたいと思うので、ちょっと駆け足でいきますね。ボットの裏に、コグニティブサービスとかボットフレームワークとかってありますけども、最終的に何を言ってるかというと、ボットのフレームワークを使った実装って、 Azure 上のウェブアップスとして登録されます。ウェブアプリというか、アップサービスのウェブアップで登録をします。ですので、Azure 上でプラットフォームとして動いてますので、そのまま例えばコグニティブサービスと連携させて、何かしらのその認識をさせたものを返していくなということの使い方もできるでしょうし、多分今日どっかで大森さんとかセッションされるんだと思いますけど、 AI の話とか絡めたりだとかっていう、使い方ができますねっていう、プラットフォームになってるわけですね。で、実際にその裏で何ができるのかというと、今は今回話してたので、そのボットのチャンネルっていう話しかしてないので、いわゆるなんか言葉のやり取りだけのように見えますが、実際に本当にできるのは、コーリング API なんかがあったりもするので、電話をいわゆるコールアウトするだとかっていうところのプラットフォームにも最終的にはなっていきますというところです。ただ、位置づけが、その先ほどちょっと話題になったトラステッドアプリケーション API って言ってる、もう一個低レベルなレイヤーでの API と位置づけがちょっと違っていて、どちらかというと、そのコミュニケーションのフロントエンド側を実装するためのものというイメージで思っていただくといいのかなと。で、スカイプフォービジネスの活用で考えたときって、そのクラウド PBX どうするっていう話が出てきたりだとか、日本でも展開されてるのが PSTN で、いわゆる電話のやり取りをするだとかっていったところの、インターフェースをコントロールしていこうというと、どうしてもその低レベル側の方で処理をしなければいけなくなるので、どのレベルで実装していくかというところで、選択肢を考えていただければいいのかなというところでございます。では、実際にもう実装の話に入っていきますというところでございます。で、まずこれ、スカイプビジネス用のボットの実装に当たってと書いてありますが、これ別にそれに限らず、ボット全般に対して一緒の話です。まずどういうコミュニケーションが行われるかというプランをちゃんと計画を立ててあげて、それに対してどういうレスポンスを返すのかといったところを、明確にまずストーリーボードのような形で実装してあげるというのが一つです。で、どうも話によると、次のバージョンが出てきたときには、このストーリーボードをなんかドラッグ&ドロップしながらピッピッピッってやっていくと、画面で設計できるようになるらしいという話があるんですが、まだそこまでは行ってませんというところなので、今の時点ではエクセルか紙の上で考えましょうという状態になっております。で、実際にその会話の構造をちゃんと定義しておいてあげて、いわゆるフローチャートのような形で定義をしておいてあげると、それが最終的に、ボットフレームワーク上で実装するときのダイアログのフローにそのまま置き換わっていきますので、ここでちゃんと定義しておくことって結構重要ですというところです。で、実際このフローを考えるにあたっては、当然っちゃ当然なのかもしれませんが、利害関係者の方、使われる方いらっしゃると思いますので、こういう形の順番で処理をしていけば、入力しやすいですよねという、そのユーザビリティ的なところもちょっと観点として入れておいてあげる必要がありますというところです。さあ、徐々に話を技術的なところに持っていきますが、まず使える道具の話をしていきます。カマセッション UI コントロールズって書いてありますが、そのスカイプフォービジネスで実装されている UI のコントロールがいくつかあります。で、テキスト、ボタン、カードとかって、いろいろあります。メディア使ったりして、画像化を送ってあげたりだとかっていうふうにできるようになっていまして、ボタンっていうのは、イエス、ノーみたいなボタンもそうですし、文字列のラベルはもちろん変えられますので、選択肢を変えてあげて、ユーザーに対して入力を促してレスポンスを受けるっていうことができますと。で、多分今回無線じゃないんですよね。カードって言ってるのはこれですね。こう横にツルツルとかって、こうスライドをしていくと、選択肢がいくつかこう画像なんかと一緒に表示をされてきていて、何を選べばいいのかなんていうのが分かりやすくなってくれるようなカード型の UI っていったものがあったりしますと。で、スカイプフォービジネスで利用可能なものは点って言って、ここスライド切れてるんですが、これ直前までやっていたので、書いてませんが、ここが罠です。こんだけ使えるっていうふうにアナウンスをされてるんですが、ほぼ全部使えません。おやっていう感じがすると思いますが、カードとボタンが使えないんですね。なんで、ユーザーから入力を受けるにあたって、本当はこのイエス、ノーのボタンぐらい表示してくれたっていいじゃんって思うんですけど、それもできない。で、ちょっと後でデモンストレーションのところに入れますけど、こうやってカードでピッピッピッピッピッって選べたりすると便利だよねと思って実装してたんですけど、これもまた動かないと。 で、動かないにあたって、なんとエラーが返らないっていう、なかなか楽しい状況なんですね。なので、基本的にどうやって実装するかというと、もうテキストです。あくまで文字列としてユーザーに対してレスポンスを返してあげて、それに対して入力値を受け取って、プロセスを進めていくっていうやり方を今はするしかないです。ただ、次のテックプレビューが出てくるときには、どうもちゃんと対応するらしいという話は伺っているので、そこに向けてエミュレーター上では実装しておいて、しかるべきタイミングになったらリリースをするというのが、一つポイントになってくるのかなと思います。ですね、せっかくなんで、もう話をデモンストレーションの方に切り替えていきましょうか。ちょっとお待ちくださいね。こんな感じですね。どんなものかというと、これ先日ニュースリリースさせていただいた社内用の CRM との連携ボットのちょっと例になっているんですけども、ここ今エミュレーターで動いています。で、ローカルで今動かしてますが、検証とかでつないであげると、今検証環境に行きますねと。で、何でしたっけ、活動報告か。一応ちゃんとデバッグが止まってます。当たり前っちゃ当たり前ですけどね。そうすると、今弊社内のダイナミクス365の環境にアクセスをしていて、サンドボックス環境にはなってるんですけど、アクセスをしに行って、直近の予定のリストをこうやって、ヒーローカードなんかを使って表示をしてあげて、じゃあここで案件の入力行ってきたからしよう、ボタン入れますと、1番、じゃあ必要な項目入れてくださいねとかって、こう選択していきたいわけですよね。これがボットの便利なところじゃないですか。で、このボタンがまず表示ができないっていうのは結構肝です。で、さっき出てきていた、このカードもダメです。なので、この実装のままで展開するんだとすると、スカイプだとか LINE だとか、その Facebook メッセンジャーだとかって、その別のチャンネルに対してレジストレーションすれば、それはそれで動くんですけども、悲しいかな、これ SFB でまだ動きませんというところです。で、レコードのセッション、レコードで行われたセッションのスライドとか、イベントの、なんですか、ストリーミングデータとか、もしご覧になったことある方は見ていただくと分かるかもしれないんですが、さも動くかのようにいろいろ説明をされていますが、よく見ると SFB のチャンネルあるんですよって言ってるのに、なぜかウェブ UI でデバッグとか、デモとかをしています。なので、実は動いてませんというのが微妙にこうひっそりとされておりますので、お気をつけくださいというところでしょうか。ちょっとで、1個、もう1個の例をいきますね。で、これがダメなので、どういうふうにするかというと、よいしょ、もう1個の方につなぎますね。こちらの今からちょっとご覧に入れるやつは、今日展示会の会場のところでも実際に触っていただけるように環境をちょっと用意してございますので、見ていただければと思うんですが、よいしょ、これ F5。使ったことある方はなんとなくわかるかもしれませんが、ここでアプリケーション ID で切り替えてあげないと、つなぎ先が変わらないので、デバッグするときはその辺もご留意いただければと思います。よいしょ。ピピピピピピ。よいしょ。よいしょ。で、何をしなきゃいけないかというと、結局そのテキストで値を返していかなければいけないので、中身の中でどうやって実装するかというのが結構重要になってきます。で、つながったかな？つながりましたね。ハロー。リースと、本当はここはさっき言ってたそのボタンだとか、パネルで表示したいところなんですけど、ちゃんと動いてますね。よいしょ。むちゃくちゃデバッグモードになってますね。よいしょ。今これリストで1234って出てきてるのは分かります？結局ボタンで表示ができないので、項目でこう並べて表示をしていくような形にせざるを得ないんですね。で、これ実際にスカイプ側の方で動かすとどうなるかっていうと、じゃん。同じです、これで。リースとって入れて。よいしょ、ピッ。お、つながってない。よいしょ、ピッ。ハロー。よいしょ、一回ちょっと閉じますね。ピッピッピッ。個人携帯なんで一瞬怪しいの出てきますね。LINE とかご存知の方は話しかけないでください。 出てきちゃいます。ハロー。はい、こんにちはって出てきましたね。リースと。ピッ。1、2、3、4。じゃん。まあ、エミュレーターで見るよりは、ちょっとだけくっつくので、若干見やすいかもしれないですけど、こんな感じで、とりあえずその項目が入力できるようになっていて、ピッピッとな1番とかって入れて、じゃあ次何入れますかとかっていう話をしていきますと。で、テキストでも入力できますし、iPhone 使ってますので、Siri の機能を使ってあげると、音声認識していただいて、ピュッて入力してなんてことが、できるようにはできますというところで、もともとでいうと、その CRM のその画面を使って、よいしょ。こんなんです。よいしょ。ピ。CRM の画面の中に、こういう、案件情報みたいなのがあって予定が入っていますと。で、それに対して実際に活動報告をちゃんと登録してくださいねとか言って、こうやって画面を開いてですね、入力しなければいけない項目がバーッとあるわけですね。中身にこう項目がいっぱいありますと。これを会社に帰ってきてエッコラって入力するのは面倒くさいのでスカイプフォービジネス使いましょうっていうのが今回の本題になっているところです。これ弊社内で使っている生のシステムのサンドボックス環境なので見たことを忘れてくださいという感じですが一応こんな感じで運用していますというところです。で、じゃあ実際に実装どうするのって話が出てくると思うので、先にちょっとスライドでお話をしておきましょうか。よいしょ。さあ、あと23分でどこまで喋れるかですね。まず、ボトフレームワークでの実装、今回は C シャープベースでお話をさせていただきます。Node.js とかでもいけますけど、ビジュアルスタジオ2017とボトフレームワークを使って、ボトフレームワークのアドオンを入れていただいて使うようなイメージでいます。なので、プロジェクトテンプレートはウェブからダウンロードできますので、ダウンロードしていただいて、URL も一応ありますが、ダウンロードしていただくと、VS の新規プロジェクトとして登録ができるようになっています。で、ボットビルダーを Nuget のパッケージから管理とかってやってあげると必要なアセンブリとか全部ビューって入ってきてくれますので、比較的簡単に実装する準備までは整います。で、実際にこの中にエミュレーター入ってないのでエミュレーターは別でちょっとダウンロードしていただく形になりますが、ご用意いただければローカルでもテストができるようになりますというところです。で、一応今回 Dynamics365 とこう連携をしているという話がちょっと前提になっていますので、ビジュアルスタジオ側の方での実装優先で書かせていただいています。これなぜかというと、Dynamics365 SDK の その持っているアセンブリがあるんですけども、CRM のサービスにつなぐためのものですね、をちゃんとこう連携させた形で実装しようとすると、どうしてもまだ Azure のボトサービスの方だと実装がちょっと難しいというか、なかなかできないというところがあるので、今回はビジュアルスタジオ側の方での実装の話をさせていただくという流れにちょっとしています。で、もうすでにやったことある方は、あんまりそうだよねぐらいの手なのかもしれませんが、ビジュアルスタジオ起動していただいて、これバージョン2017に限ります。ちょっと前まで2015サポートしてましたが、ボットフレームワークの都合があって、ドットネットフレームワークの 4.6 ベースで動作をするのがちょっと前提になりますので、2017になります。で、新規作成のプロジェクトってやってあげると重い。この中にプロジェクトが1個追加されてきています。こんな感じでボットアプリケーションというのが追加されてきていますので、とりあえず何も考えずに「はい」って言ってあげると、はいじゃない、 OK と言ってあげますと、プロジェクトのひな型が出来上がってきますというところですね。で、一応これでテンプレートを作ると ある程度そのひな型になっているその参照とかも全部設定されている状態で出来上がってくるんですが、アセンブリが足りないみたいな感じになってたりするんですね。なので、ここで Nuget パッケージの管理とかってやってあげると、なんか足りないのあるからダウンロードしたらって言われるんで、復元ってやると使い始められますみたいな感じですと。そんな運用でいいんだろうか、このテンプレートはという気も若干しますが、これで実装の準備は一応できるというところですね。で、実際に動作としては、よいしょ、まずやんなければいけないのは、実際にテストをするにあたって必ずボット ID とアプリケーション ID とアップパスワードが必要になってきますので、ボットフレームワーク側の方にちゃんとエンドポイントの登録をしてあげなければいけないというのがまず一つありますが、一番最初コード書く段階ではまだ大丈夫です。で、よいしょ、コントロール4、よいしょ、ピッピッピ、この辺ですかね。一番最初メッセージが返ってきたときにどこに返ってくるかというと、 なんか描画が怪しいですが、ここです。ポストって書いてるところに書いてきます。で、アクティビティっていう、まあ、クラスがありますけども、アクティビティっていう変数があって、そこの中でタイプを見るとメッセージが返ってきているのか、まあ、ノックが送られてきているのかっていうのが一応分かります。で、メッセージが送られてきているって分かっていれば、そのメッセージに対して、じゃあ、あとどういう処理をしていくのっていうところを、まあ、書いていくというところで、基本見ていただくと分かりますけど、パブリックアシンクって書いてある通りで非同期処理になっています。なので、同期的な処理を前提で実装するとかなりはまります。です。で、もう一個ポイントは、この非同期処理をされているような状態の中で、ダイナミックス365の、SDK についているアセンブリーを参照して、コネクションを取りに行ってとかってやると、メッセージが返ってくる先がなくなるっていうところがあって、動かないケースがありますと。なので、実際に実装するにあたっては、実際その中身のダイアログっていう、まあ、別のクラスがあって、まあ、シリアライザブルとかついてますけど、あ、そう、忘れてた。シリアライザブルついてないとですね、例えば他にクラスを定義して変数として使いたいといったときに、JSON がデシリアライズ、シリアライズをしてるんですけど、そこでこけるっていう現象がありますので、中で使うクラスの定義をするときは必ずシリアライザブルってつけておいた方がよろしいものかと思います。で、あとは実際にそのメッセージのやり取り云々というところに関しては、まあ、ここで書いてある通りで、アクティビティのテキストとかってやると入力されているデータを持ってきて、それに対して処理をしてなんていうことが、まあ、できるようになっています。で、アウェイトのコンテキストアスポスタシンクとか書いてありますけども、ここにその返信をするユーザーに返す文字列っていうのをこうスタックしておいて、最終的に、まあ、ウェイトかかっている状態なんで、メッセージをどんどん返しますよというと、ポロンポロンポロンポロンポロンと中では順番に返っているようなイメージです。で、先ほど松崎さんのセッションとかでもご紹介がありましたが、基本的にレストのエンドポイントを使ってメッセージのやり取りをしていますので、あまり同期的な処理っていうのは期待しない方がいいかと思います。なので、基本的にはそのワンセッションワンセッションの中で完結ができるようにすることと、そのユーザーとのコミュニケーションの、ステートの管理をするところが、まあ、ちょっと重要になってくるのかなというところです。で、どこだったかな。これ今動いてますよね。状態の管理をするにあたっては、よいしょ。これちょっと、表示しましょうね。ちょっとパスワード、だだ見えになりますね、これね。危ない、危ない、危ない。これですね、プライベートコンバセーションデータっていうのがありまして、これがそのユーザーとのやり取りをしているときにデータを保持するためのクラスになります。ASP.NET とかでいうと、セッション変数にものを入れているようなイメージだと思っていただくと分かりやすいかもしれないですね。キーで名前をつけてあげて、値を与えてあげると、そこに対して放り込んでくれますっていうものです。で、一番最初にアクセスしたときには、当然そのセッションの情報はないんですけども、ゲットしに行くときに、まあ、エラーになって終わっちゃうっていうことがあるので、どちらかというと、取るとき必ずトライゲットバリューっていうのをやって、データ取れるかチェックして、取れたら、今ここでアウトの変数書いてありますけど、そちらに対して投げてねって、データがなかったらヌルが返ってきますとかっていう状態で、条件分岐を始めていくとかってやっていかないと結構はまります。で、今ここの中で、セットバリューで入れてる、ここを型指定しているところになりますけど、まあ、イントとかストリングとかって使いますが、よくやりたいのは、この中に自分たちの、その作った実装の中で用意をしている、よいしょ、まあ、こういうクラスがあったとしますと、まあ、これ予定表を管理するためのデータを引っ張っていきたいためにクラス用意してるんですけど、このクラスを生成して、値取ってきて、パコって箱に入れて、変数に突っ込んでおいて、次で使い回したいって思うのは、まあ、世の常、まあ、メモリ食いますけどね。やりたいところはあるかと思いますが、残念、スカイプフォービジネスでは動きません。というところで、基本テキストでやり取りするか、番号のやり取りをするか、ダイナミックス CRM 的にはレコードの情報というグリッドを持っているので、 GUID ですね。その GUID をテキストに変換して変数に入れておいて、受け取った時に GUID 型に変換をしてから検索をかけるとかっていう処理をしないと意外にはまりますというところでしょうか。どこまで話をしたの？はい。なので、ちょっと一瞬スライドの方に戻りますが、お、違った。4番でしたね。はい。実際にその実装云々というところに関して言うと、今もお話しした通りで、条件分岐をしようということであれば、テキストのプロパティを見てあげて、それに対して、まあ、この文字が含まれてますか、含まれてませんかとかっていうのを、判断、例えばしてあげると、表示されるダイアログを変えましょうと。このダイアログって言ってるのが、その画面一個一個のクラスだと思っていただくと分かりやすいかと思いますと。で、普通のクラスの中で変数みたいなものは一応維持ができます。なんで、例えばインテジャー型のクラスの中にあるパブリックスコープの変数が1個ありますとかって言ったら、それは一応なんか取り出せるようにはなっていますので、 そのプライベートなデータとして扱わなくても大丈夫なケースがあります。ただマルチチャンネルで1対1でいろいろこうアクセスをしていくと、結局その ASP.NET 的な話をすると分かりやすいかもしれないですけど、アプリケーションオブジェクト的に扱うのかセッションオブジェクト的に扱うのかっていうその違いが出てきますので、そこの取り扱いを間違えると多分セッションが混濁するっていうことが起きうるので、ちょっとそこだけ気をつけておいていただくといいと思います。よいしょ、そんなところですかね。はい、どうするとことまだじゃん、はい、そんな感じです。で実際にそのさっき値を保持していたところをそのまま使って動作をさせましょうとかっていったのがこれですね。でとある方の名前を入れると大阪弁モードに切り替わって何すんねんとかいうふうにしてみようとかっていうなんか変なネタが社内システムにはあるんですが、こんなとこもちょっといろいろやりながらやっていますと。でここでプロンプトダイアログドットチョイスって書いてありますが、これで本来だと表示されるのってボタンですね、選べるようにするためのコントロールを表示してねっていうのが、このメッセージになっているんですけど、メッセージとか命令になるんですが、これがボットフレームワーク上じゃないスカイプフォービジネスでは動きませんので、あくまでテキストを表示してあげて1を選ぶとこれ、2を選ぶとこれになってます、いかがでしょうって聞いてあげるような形でのちょっと実装を今しないといけないのが現実です。でよいしょ、どうやっているかというと、こんな感じです。セレクトケースで分けています。まず、スイッチ分で、イントステータスっていうのを持たせていて、このステータスって何かっていうと、どのプロセスまで今その画面が流れていってるかっていうのを管理するために、結局自分でセッション管理をしている状態になっています。でそのセッションの変数みたいなものが、セッション変数というか位置的なものをこのプライベートカンバセーションデータというところに突っ込んであって、その値を見ながらステートを管理している、もしくはその前に戻るというのを実現するために使っているようなイメージですね。でユーザーに入力を流すとき、こういうことを結局やってしまっている状態です。今ステータスが3番のときに来ているので、次は4番ですよねというのを入れてあげて、ユーザーの情報はコンテキストから取れるので、ここで書いてあるオブジェユーザーって VB っぽくてすいません、あれです、ダイナミックCRM上のユーザー情報を取ってくるために用意をしているクラスですを取ってきてますと。でその中で訪問種別の数字で選択してくださいとかって、こう画面でピッピッピッピッピッピッって 1,2,3,4,5 って表示をさせてあげるために出していて、ここで1回ブレイクをかけて飛ばしていますと。でそれをメッセージとして返しますということをしていますと。そうすると、3番、先ほどの画面ですが、テーフとピカモン、セッション切れてなければいいんですけどね。ああ切れてましたね。はい、リースと、よいしょ、ピッジ、いくかな、ここです、1,2,3,4,5ってこうやって表示をさせて、番号を入力促しますとかっていう形にしておかないと、本来だったらボタンでポチッとなってやりたいのは、すごい気持ちは分かるんですが、いかんせんダメですというところで、一応こういう形の実装に今はしていますというところですね。よいしょ、じゃあちょっと戻りますね。よいしょ、はい、でもう一個、そのカード型のパネルを表示したいよねとかっていうところだと、カードイメージっていうのを作ってあげて、ヒーローカードっていうクラスがあるんですが、これを1個変数として作ってあげて、そこに対してアイテムをどんどんどんどんリストで追加をしていってあげますってやると、画面上に出ていたこうポンポンポンとか横に流れていくようなやつっていったものが、画面上に表示されてくる仕様になっています。でそこに対してボタンというクラスをちょっと1個作ってありますけども、そこにボタンを1個用意しておいてあげると、大きいそのパネルみたいなものに対してボタンを1個表示してあげて、選ぶと次の動作に行くとかっていう形の実装ができるんですが、これも動かないと、残念。で実際にこれをエミュレーターで動かすとどうなるかっていうのがあって、よいしょ、こっちかな、ピッ、それが先ほどご覧いただいていた環境になっています。こんな感じで項目がピッピッピッピッとこう横に並んでいたりだとかっていう形の画面になっていくっていうところです。なのでエミュレーターではもちろんちゃんと動きますし、他のチャンネルに対して登録していただいて使っていただく分には全然問題がないんですが、いかんせんスカイプフォービジネスではちょっとまだ動かないので、次のリリースをちょっとお待ちくださいというところになるかと思います。 まあ、この辺の話、もし詳しいところをお知りになりたければ、まだこの後、アスク・ザ・スピーカーですとか、展示ブースにいたりしますので、お声がけいただければと思います。で、デバッグに関してなんですけども、何で開発するのかで、まあ、ちょっとやり方がいろいろ変わってきますというところで、今回ちょっと VS の話をしているので、VS 側の話をしますが、まずその元のサービスの登録自身の話を全然していなかったので、一応しておきますと、よいしょ、アプリケーションを作ってあげたときに、これ Azure 上に展開をするんですね。で、公開っていうふうにやると、まあ、どこにつなぎますかというところで、新規とかって新しいプロファイルでやるとか、こうすると、Azure 上のアップサービスにあげますよとかって登録が VS 側でできるようになっています。で、もともとあるところにやるんであれば既存のものでもいいですし、新しい環境であればここで選んでいただいて、次へとやって、まあ、アプリケーション名とかを登録していきますという作業をします。で、ポイントはこれデフォルトが API アップになってるんですよね。で、ボットのアプリケーション作るとき、これ一番下、ウェブアップとして登録してあげないといけないので、これ選択間違えると微妙に挙動が変わります。なので、一応そこだけお気をつけいただけるといいのかなと。で、これ展開をすると、よいしょ、ここだ、いるかな、こっちか、こんな感じで今のテスト環境ですね、今ちょうど動いてるものなので、こんな感じで動いてます。展示コーナーでデモンストレーションされると上がってきますという感じなんですが、アプリケーションが登録をされています。で、アプリケーションのエンドポイントとして、ここ今 URL が1個指定されていますが、sbtcrm.0520dynamics365.tokyo というドメインに今あります。で、このボットの URL 自身が、まずちゃんと SSL で通信ができる環境にしていないと、チャンネルとして登録ができない仕様になっていますので、Azure 上にアップロードしてあげたら、基本的には証明書、ワールドカード証明書かなんかを多分発行しといていただいて、そこに対してキーを発行するみたいな形の処理を一回しといてあげないといけません。通常のプランだと、ワイルドカードの証明書って年間2万いくらだかぐらい Azure 上で確かかかるので、開発するのにちょっとお金かかり始めますというところですね。です。で、ここで出来上がった URL に対して、ボットのチャンネルとして、よいしょ、切れてないかな、大丈夫かな、登録をしてあげます。で、一番最初、マイボットって言って、ボットフレームワークのページに行っていただくと登録できるようになっておりますが、クレイトボットということで登録をしようとすると、よいしょ、名前入れたりうんぬん関連するんですが、ここにそのエンドポイントのアドレスを入れます。で、さっきのそのなんとかなんとか .tokyo っていうドメインがあったら、その後ろにデフォルトでスラ API のスラメッセージズっていうものを登録してつけてあげると、そこが実際のエンドポイントになっています。で、それが終わると、アプリケーション ID とパスワードの発行をする処理になります。で、そうすると、その自分の、Windows Live のアカウントに対して、こんなアプリケーションが登録されてますよというのが、まあ、システム的に登録をされていくことになりますね。一応どんな感じになっているかというと、登録が終わると、よいしょ、セッティングというところを見ると、こういうアドレスが入っていて、生成が終わると ID が入ってきますと。で、この ID を持っていないとデバッグできないので、ここで生成されたアップ ID とパスワードはちゃんと忘れないようにメモっておいていただいて、それを、先ほどのプロジェクトでいうところの、ここです、アップ ID とパスワードとボット ID というところに登録をしてあげて、ビルドをして、もう一回デプロイし直すというふうにやって、初めて、まあ、デバッグする環境がちょっと整いますというところだと思います。で、実際その Azure にアップロードしなくても、先ほどちょっとご覧いただいてたみたいに、この ID さえ取れてしまえばローカルで処理ができますので、ローカルホストで、3789とかのポートを使ってローカルの IIS でテストしたりするのは全然問題ないです。よいしょ。で、スカイプフォービジネスとして使っていくために、もう一個ちょっと重要なステップがありまして、あと6分、スカイプフォービジネスのチャンネルに登録するっていう作業が必要になります。これ、何かというと、そのアプリケーションとしては登録、もうレジストレーション終わっていて、受け入れ体制万全にはなってるんですけど、スカイプから呼び出す口がまだない状態になってるわけですね。なので、その登録をしなければいけないんですが、通常のスカイプだとか、ウェブ用の UI、API として公開をするっていうのは、先ほどのそのボットフレームワークの管理ページの中だけで処理ができる、まあ、登録したりすればできるようになってるんですが、スカイプフォービジネスに関しては、いかんせんオフィス365のテナントに対する管理権限を持ってないと処理ができないっていう仕様になっています。なので、よいしょ、重要なのってここです。エンドポイントのアカウントを作るのにあたって、ライセンスはいらないんですけど、書いてなかったかな、書いてないですね。Office 365の全体管理者権限がないと、このパワーシェルが動きません。なので、 ちゃんとその権限を持っている状態でアクセスをしていただかないといけないと。で、ここにアプリケーション ID を入れてとかっていうのは結構めんどくさいなってちょっと一瞬思うかもしれないんですが、そこだけちょっと便利になっていて、チャンネルというところで新しいのを登録するとここにスカイプ4ビジネスのこのアイコンが出ているので、ポチって追加をしてあげるとこんな画面が出てきます。その時点で一応アベラブルになるんですが、登録してくださいねって言われますと。で、そのページを開くと下の方にこのパワーシェル打ち込んでくださいって一応言ってくれるので、これをまあコピーしてですね、パワーシェルよろしくと言ってあげますと。アドミンアット SPT思わず喋っちゃいそうになっちゃいますよね、これやってるとね。おっと危ない、もう一回アドレスが違うかな。アドミンアット TGRM416.onmicrosoft.com いけ、アドレス間違ってたらごめんなさい。はい、行きましたね。そうすると、インポートセッションで、インポート PS セッションで書いてあるので、スカイプビジネス用のセッションがーって読んできてくれますよね。で、今多分このコマンドを実行すると、よいしょ、絶対エラーにはなります。もう登録されているので、そこに対してニューって言っても当然ダメなので、一応こんな感じですっていう手で一回そのまま入れますが、実際には、ここに書いてある、ボットの名前ですね、を、ボットチャンネルを登録した時の名前に一致をさせてあげて、向こうにはシップコロンユーザーネームアットユアドメインドットコムって書いてありますが、これをオフィス365上、いわゆるそのスカイプのユーザーとして見えるようにするためのアドレスを登録します。で、これポイントが1個あって、既存のアカウントにはアタッチできません。新しいアカウントにします。なので、例えば、私がリョンっていうアドレスがもしあって、普段そのメールを使ってるんだけど、まあ、いや今回そこをエンドポイントにしようと思って登録をしようとすると、一回そのアカウントをちゃんと削除してあげて、 O365 の管理画面上もういない人になってる状態じゃないと登録できないっていうことです。なので、まあ、これ用にユーザーを登録するというのが、まあ一応正ということになります。で、ここで登録が終わると、 Office365 の管理画面で見るとこんな感じになります。ライセンスの割り当てはされていませんと。で、ここにいるCRM ボット、ああ切れちゃった CRM ボット50、切れてたんですね。よいしょ。よいしょ。ユーザー。サインインしようと言ってますね。よいしょ。で、結局そこで出てくるのは、まあ、あくまでユーザー情報の話になるんですが、出てきた結果、何が起きるかというと、ブロックをされているユーザーとして登録をされます。ただ、ここでユーザーとして登録されたものが最終的にはスカイプ上のユーザーとして認識されているので、そこに話をかけると、そこからボットのチャンネルというか、ボットの実態に対してアクセスをしに行って、ボットフレームワークを使って実際に処理をして返して、またスカイプに返ってくるというような流れになっていくというところになります。で、ちなみにこの先ほどもご覧いただいたパワーシェルのコマンド、ユーザー登録するところをやりましたが、レジストレーションをしてシステムに反映されるまで8時間かかります。マストで8時間です。なので、お帰りになる前に設定をして翌朝から使いましょうという、そういうレベルです。ちょっとデモして、はい、作れますとかっていうレベルじゃないです。なので、結構計画的に開発スケジュール立てておかないと、チャンネル登録しました、8時間後テストってもう1、2日じゃんみたいな話になるので、ちょっと気をつけておかないといかんかなというところです。というところで、ちょっと今実装する上でのいろいろ細かい話をさせていただきましたが、いかんせんそのいろいろ制約はある中でも、その生産性を向上させていくという観点においては結構、まあ、いろいろ使えるところはあるのかなというところで、今検証したりだとか社内導入させていただいています。で、まあ、CRM に対してアクセスをするというのは、もちろん SDK の機能を活用していただければそのままアクセスしていけますので、比較的便利なところもあろうかなと思います。まあ、唯一はあくまでスカイプでメッセージをやり取りしているのはテキストのメッセージのやり取りなので、クレデンシャル情報って渡ってこないんですね。なので、今ログオンしているユーザーは自分ですと思っても、システム的にはあなたのアドレスは知ってるけどパスワード知らねえよっていう状態なので、必ずそのアクセスをする裏側のところではシステム管理者的な権限でアクセスをしているのに対して、処理をしているのはこの人だって言って実装していかなければいけないという、ちょっとまあ罠がいくつかありますが、まあ、やりようはありますというところです。 で、実際のシステム構成のイメージ的にはこんな感じです。先ほどお話しした通りではありますが、そのチャンネルのエンドポイントに相当するところは、スカイプフォービジネスというか、まあ、そのユーザーとして登録されているところに設定をされています。で、そこに対してアクセスをしてくると、まあ、アップサービス、もしくはボトムサービスが応答してあげて、そこから今はダイナミックス365へ連携をするような形で、ソリューションとしてを、まあ、展開をさせていただくような形にしているというところですと。で、一応余談までに少しだけお話をしておくと、トラステッドアプリケーション API というものがあって、まあ、もうちょっとこうレイヤーの低いところで細かい処理ができるような形に、よいしょ、なってるインターフェースも用意をされています。で、お持ち帰りになって、資料とか後でご覧いただければと思いますが、ちょっとコードとかも書かせていただいているので、見ていただけるといいと思うんですが、利用できるシナリオをちょっといくつか書かせていただいています。ボットの機能も結局、実質的には同じような形で実装することができますが、実際にその、オーディオカンファレンスが書いてありますけど、音声会議をしているときに、例えばかかってきた電話をこの人に転送してあげようだとか、プレゼンスがアベラブルな人に対して、じゃあどうやって電話転送するの、しなければここにするよとかっていうような処理とかを自分で処理する、実装することが細かくできるようになっています。ですので、そのメッセージとしてやり取りをするとかっていう観点だと、ボットフレームワークの中で、まあ、完結できるのかなとは思いますが、より深いスカイプフォービジネスの活用というところを考えると、コントラステッドアプリケーション API というものを使っていく必要が出てきますというところです。で、よいしょ、もう時間押しちゃってるので、サクッとという感じですが、やってることはほぼほぼ一緒な感じの実装にはなっています。エンドポイントのセッティングなんかをちゃんとしてあげて、そこに対してイニシャライズをまずしてあげましょうねっていう処理があることと、よいしょ、ビットな。リソース、例えばこれ、アドホックミーティングリソースとかって書いてありますけども、その電話会議とか、その打ち合わせ、会話のセッティングをするにあたって、エンドポイントからクリエイトアドホックミーティングアシンクとかっていうふうにメッセージをしてあげてあげると、つながりましたねとかっていうのを中で実装するというようなイメージです。ですので、どういうソリューションを最終的に展開をしていきたいかというところによって、使う選択肢っていうのはちょっと、まあ、いろいろ変わってくるというところはありますが、まず直近その使えるところというところで言うと、まず、まあ、一番我々として強みというか、その面白いなと思っているのは、その CRM とスカイプフォービジネスを連携させたソリューションだったというところで、本日はそれをちょっと主題にして実装の仕方とかをご紹介させていただいたというところでございます。細かいお話とかまた、後ほど外でお話もできるかと思いますので、ぜひお声掛けをいただければと思います。で、セッションのアンケートにもぜひご協力くださいということをお願いされております。お手元のスマートフォンで登録いただけるようになっておりますので、ぜひご回答いただければと思います。皆さんからの評価が全ての活力でございますというところです。で、アスク・ザ・スピーカー、この後お話終わって、ちょっと片付けが終わりましたら、隣の隣にあるお部屋の方に移りまして、細かいちょっとご質問とか、こんなことってどうなのっていうのがあれば、ご相談とかさせていただきたいと思いますので、ぜひ足をお運びいただいたりですとか、展示会場の方にも今回ブース出させていただいていて、先ほどご覧いただいてたものをそのまま触っていただいたりですとか、見ていただいたりできますので、ぜひお立ち寄りいただいて、名刺いただけますと、今ミルキー、お父さんミルキー差し上げておりますので、もらって帰っていただければと思います。というところで、ちょっと2分40秒ほどちょっと押してしまいましたが、これでセッションの方を終わらせていただきたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。